のびついってプレゼンツ、のびつアー、
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日は珍しく東京都内からお届けしております。私東横名人と今日はのびつ食堂っていうことにしたいなと思っているんですけども、食堂、この人にとこの人に来ていただきました。どうぞ。
はい、中継ネットラジオ配信者の坂谷です。よろしくお願いします。
お願いします。はい、
はい、はい、中継ネットラジオ ラジオ食堂に居候しております MBA 橋場です。よろしくお願いします。
自分で MBA 橋場って言うんですよね。
いや自分でというかそういう名前なんで
MBA 橋場、
MBA 橋場までがあのフルネームなんで。
なるほど、なるほど。そう、確かに今日なんかレジュメ作ってもらうときに確かに MBA 橋場って右上に書いてあって
書いてあったっけ。
ほんまに運やこの人みたいな。もうでも リアルにあれなんですね、経営修士の方なんですね。経営学修士の方なんですね。
別に経歴詐称はしてないですね。、はい、一応ガチで持っております。
ということでね、今日はインターネットラジオご助会っていうので、
あ、ご助会です
ね。本来ならばこれ僕ら飛んに行かないとダメだけど、年末でこれちょっと大変だなっていうところもあり、
あ、
まあ、坂谷さんに久々に会いたいなっていうのもあり、
ありがとうございます。
ウイスダに近辺に来させていただきまして、
そうですね、まあ、大体このラジオに出るのは1年周期っていうのがあって、うん、前撮ったのが確か今年の1月ぐらいだったんで、
3月だったと思う。
あ、でしたっけ。
で、山梨のスペシャリストに来てほしいっていう。
ああ、そうだ、そうだ、そうだ。
なんで覚えてるかっていうと、内地の1日前だからすごく覚えてる。
それあったあったあった。うん、まあまあ、のぎつに出たのが、のぎつの収録が1月ぐらいでしたよね、確か。
そうですね。
まあ、ちょうど1年経ったんで、うん、って感じで、
はい。そうなんですよ。で、今日は、うぐいす座にって聞いてたんですけど、日暮里に来いと。はい、
あ、まあ、そっちの方が近い感じ。
そうそうそう、うん、なあ、日暮里なんだと思って、ね、山手線がねちょっと遅れて、
はいはい、
橋場さんとずっとね、
同じプラットフォームで僕らいますよ、
いるんだろうなと思ったけど、なぜか橋場さんに日暮里の駅降りた瞬間に豊子さんですかって言われたんですけど、
なんでわかったんや、
なんでわかったのかすごい気になったんですけど、
あれはですね、うん、ラジオ食堂の、はい、リスナーでもある方から、
あ、
写真を見せていただいたことが
あって、はいはい、そういうことか。
そうか、浜田麻里のコンサートに来た代償はそういうところに現れてたわけだな。
なるほど、ね、
なるほど、なるほど。あ、じゃあ僕じゃなくてポリンスキーが来てたら、
ポリスキーさんですかって言ってました。
ポリスキーさんですか。それかテレコになってトヨコさんですかって言ってた可能性もある。あ、なるほど、なるほど。
そうそうな
んです。はいはいはいはい。
俺もそれ気になってて、はいはい、ただもともとトヨコ名人さんって、うん、衛星名人さんっていう名前だったじゃない
ですか。そうですよ。かつて衛星名人と呼ばれてたんです
かね。そうそう、かつて。で、衛星名人っていうのはどういう経緯でついた名前かっていうのを考えると、
はいはい、
ある程度分かるんじゃないかと僕は想像してた。
谷川衛星名人が、
はいはい
はい、まあ、羽生善治とバチバチ
やったり
と、
はいはいはい、
に当時は似てたんですよね。
そうです。あ、そうなんですか。
うん、
だから衛星名人、衛星名人
って。あ、そうなんですか。だからずっと僕は大学の時ミニコミ誌を作ってたりする時のペンネームが衛星名人なんです。
あ、そうだった。
そうそうそう、その時の名残をずっとまだ。そうそう、
あ、でもな、橋場なんで分かってんって思った
ら、いやいやいや、
衛星名人やから分かったんかなとか思って。
いや、僕はそのポリンスキーさんとトヨコさん、
はいはいはい、
名人が一緒に写ってる写真を拝見して、トヨコ名人の顔を見た時に、ああ、うちの職場の豊島さんに超そっくり。
豊島さんよく言われるんですよ。
あ、そうだ、
そうか、
豊島さん。僕の前の豊島さんが歩いてて、ああ、豊子さんがそれでお声かけしました。
めちゃめちゃ言われるんですよ。学校、中学校の先生に似てるとか、職場の同僚に似てるとか、すごい汎用な顔なんでしょうね、僕ね。
じゃあ世の中には谷川衛生名人がいっぱいいる
んですよ。いっぱいいるんですよ。僕はもう世間に溶け込めると思って溶け込んでるんですけど。
はい、そうそうそう。
橋場さんもなかなかね、リハそうな、MBS のアナウンサーにいそうな感じだな。
超適当に言うとも
いいけどね。いやいや、
一人しかいないでしょうね。
西康
あ、俺それ知らんわ。
いやいや、見ればわかる。
そうですか、ね。
ああ、こんな人なんだ。
なるほど。そうですね。
いや、今日はね、ご紹介ということで、
ご紹介。
お言葉に甘えて。
ちなみに、坂田邸で撮ってます
から、ね、はい、そうなんですよ、はい。初めてですね。久々に男の一人住まいの部屋に来た。
あんまないですもんね。やっぱ僕らぐらい年食ってくると。
なかなかね。
なかなかないです。
なんか、はい、はい、めっちゃ悪いんじゃないかなとか、
うん、
なんかとんでもないもんあったらどうしようかなって思ってそうじゃないですか。
まあ、とんでもないものたまにありますけど、まあ、うん、それはその中に入ってるんで、はい、あの気にしないように、はい、ま
あ、何があるの何があるの
あるぜ、まあ、まあいいじゃないですか。
ダッチワイフとか、
あの近い
近い、
はい、いやというかそのもの、
あ、まあ、ものあるんだやっぱり、
まあ、ダッチワイフじゃないですけど、ね、
まあ、まあそれっぽいものね、
ダッチワイフ的な、
そういう用途のもの、
用途のもの、そうそうそうそう、ああオナホール的な、ね、
そうそうそうそう、
いやいや、ほんで今日あの日暮里に行って木下坂谷さんが、はい、日暮里名物の観光名所連れて行きますよって言ってくれたから、はいはい、またなんかもろいとこやんのかなと思ったら、もろかったですね、あれ、
あれもろかったですね、
あのファミリーマートすごいね、でも
あ結構あのインターネット上とかではあの有名な、
あれ本部、本部怒ってこないの、
わかんない、
日暮里の、まあ、間違いなく直営ではないですよね、
うん、そうですよね、あれ直営やったらびっくりしますけどね、あの日暮里の南口降りてすぐ右行ったところにすぐあの歩いて1分ぐらいのところにファミリーマートあるんですけど、うん、なんかすげえあのなんか、まあ、個性的なあの内装をされてるというか、
入り口がドン・キホーテみたいなんですよ、
そうそうそうそう、
で中に入ったら羽生結弦が投げたやつかわからないけどプーさんがいっぱい、うんうん、なんかあの百字像みたいな感じで並んでたりね、
そうそうそう、
なんかビニール傘とレインコートが山積みにしてあって、うん、そこだけ見ると完全にドンキなんですよ、
ね、うん、ああドンキっぽいね、あれ、
あの、あれ、あの圧縮陳列は季節によって変わるの、ずっとレインコート と、
ね、ずっと一緒
一緒、
うん、
なんか囚われてるの、
わから
ない、そんなに雨降るか、
降らねえよ
なんか囚われてると思うしか思えない、
日本海側じゃねえんだから
で売り物じゃないディスプレイ用のプーさんブワーってやって、
そうそうそう、
なんかなんで弁当の前に、弁当売り場の前に召喚って書いてるんですよ、
お弁当召喚って
あのごぼうせ
い、床にごぼうせいがビニールテープで綺麗に、
魔法陣がね、
いや綺麗じゃなかったよね、あれ
綺麗って言っとこうよ、綺麗じゃなかったんだけど、ちょっとそこ盛ろう
よ、綺麗綺麗綺麗綺麗、
汚い感じで召喚って書いてあったよ、よく頑張ったなと思ったよ、うんうん、
あれでもバイトするときにえってならないのかな、
なるでしょうね、
でも店員の子みんな日本人でしたよ、
あそうやね、うん、そういや確かに、
だから日本外国人の人やったらなんかよくわからないけどいいやって思うけど、日本人だったらここの店主大丈夫かなと思って警戒しないのかな、
うん確かにね、
まあ、案外まともな人がやってるのか、
まあ、まあ、面接行って案外まともだなと思って入るんじゃない
か、あ安心みたいな、
そうそう、だから外国の方って逆に入りづらいかもしれない、
逆にね安心できる、
安心、
まあでもファミリーマートの方がまだなんか本部が良心的な気持ちはしないでもないし、結構あのアニメとか書いて
あ
ブラックボードに書いたりするから、
そうそう、
ファミリーマートの方がある程度裁量を持たせてやらせてくれてるのかもしれないですよね、
セブン批判のね、
いやいやいや、
昨今ですからね、
昨今ね、本当、
うん、
この辺ファミリーマートすっげえ多いんですよね、あの日暮里駅前にもあれとほぼ同じぐらいの場所にあのファミリーマートがあって、うん、そこはあのファミリーマートと杉薬局が合体して、
ああ
ドラッグストアファミリーマート、
あるあるある、
そうだな、それは
樋口薬局とセットとかありますからね、
そうそうそう、だからいや本当近いですよ、あのファミリーマートで並んでて、うん、なぜかあの日暮里駅前ちょっと行かんとセブンイレブンがないっていう、うん、ローソンもっとないっていう、うん、そんな状況、
ちょっとねファミマの力強さを最近感じますよね、
うんうん、
まあ、セブンが叩かれてますからね今ね、
そうですね、まあ多分あのファミマもセブンイレブンもやってること50本100本のことやってると思うねんけど、うん、今はセブンが叩かれるフェーズやからね、
ちょっとあのねファミマ躍動感がね、
うん、
そしてこの追い風に乗り全く乗れていないローソンっていう、
うん、まあね、そうですね、
まあ、ということで、
はい、
あの今日はこの3人でお届けしたいなと思います。ということで今日はラジオのノギツ食堂
ラジオのノギツ
食堂メイヨ
ー、
ちょっとあのちょっと話したいことがあって、
あの前半にね、前半っていうかこう1時間ちょっとぐらい前に、
はいはい、
あのウーバーで、
はいはいはい、
ウーバーで
ウーバーで、
はい、ここ1じゃなくて、はい
は
い、あのゴーゴーカレーを注文し、
はいはい、
ラジオ食堂月1のお楽しみのお便り会をされてたわけですよ、
はいはい、収録をね、
くそいっぱいリツイートっていうか返信
しコメントが
コメント来やがって羨ましいなって思いながら僕は参加しながら、いいですねやっぱりね、
うん、
山梨のリスナーの方聞いてますか
聞いてますか
聞いてますか、
多分ゼロなんですよ本当にどうやって、
本当にいないの、
いないの、
山梨は、まあ、もしかしたらいないかもしれないですね。
野木で、だってあれだけラザウォークから呼びかけて
る。ラザウォークから呼びかけても
。でも、ここはもう勇気を持ってイベント数しかないんだ
よ。ラザウォークで。
ラザウォークで。とりあえず、俺は行くよ、俺は。
来てくれる。
まあ、僕も行く、うん。
だから、勇気出してやろう。もしかしたらひょっこり来るかもしれない。
だって、X ジャパンの都市が来るようなとこですよ。
それすごい話
ですよね。それすごい
よね。すごいね。
いや、羨ましいですね。で今日はね、まあ、今日完全僕丸腰で来ちゃってるんですけど、坂谷さんが面白いトークしてくれる。
あ、いや、まあ、そういうあのハードの間でやめます。ちょっとまあ話したいことがありまして、
はい、
知り合いの話なんですけど、
はいはい、
お知り合いね、
お知り合いの話なんですけど、うん、あの39歳で性病になりました、知り合いが。
はいはいはい、
はい、なんて言うんですか、ことはですね、
はい、
忘れもしないあの北にカレーナイトの、
はい、
あの前日なんですけども、うん、
前日かい、
前日でしたね、
はい、
知り合いがですね、
うん、
小便したおちんちんが痛いと。
ああ、
うん、という
大変じゃないですか。
いろいろありますからね。
そうそう、だから、ね、北にカレーナイト中もずっとおちんちんが痛いと。
あ、カレーナイト中もリアルタイムで、
リアルタイム、そうそうそうそう、
そのお友達は痛かった。
お友達はそうそう痛かった。
大変ですね。
大変でしたけれども、いや結構ひどい目にあってね。それでそのいや、そもそも、まず最初に言っとくと、はい、ラジオ食堂 の、うん、パーソナリティはほぼ全員童貞なんで。
そうですね。
北に以外はほぼ童貞なんで。
ちょっと待って。
何ですか？
童貞なんだ。
童貞なんで。
素人童貞ってこと？
いや、まあ、素人童貞でもあり、クロード童貞でもあります。
まあ、子供がいるメンバーも何人かいますが、童貞
なんだ。
基本的には童貞のラジオなんですけれども、ただ、やっぱりね、僕自身、あれだったのは、最近セックスもしてなかったですし、
はい、
なんでおちんちん痛いんかなと。あ、まあ、これは知り合いの話なんですけど。
そうですね、さっき僕自身って言ったけど。
いや、全然、いや、ちょっとね、きったに金ないとか忙しくって。
そういう身に覚えも特に。
身に覚えも特になくて、まあ、うん、11月の終わりになった、おちんちん痛くなったんですけども、
はい、
1ヶ月前ぐらいに、まあ、くろうとの女性という記憶はあったんですけども、
はい、
ちょっと潜伏期間長すぎやろうと思いながら病院行ったんですけども、
うん、はい、
結論としては、
はい、
ね、半月ぐらい治療にかかりました。結構大変で。
友達がね、結局何なんですか、クラミジアから何か
分かんなかったんですよ。
え、分かんなかった。
そうなんです。だから時系列順に言いますと、北にカレーナイトが終わるじゃないですか、
はい、
でその日、その次の日、たまたまカレーナイトの次の日だから、
うん、
有給、あ、
休み取ってた、
休み取、あ、月曜日に休み取ってたんですよ。月曜日休み取ってたんで、日暮里に、うん、東京で一番有名なぐらいの泌尿器科の先生がいて、
う
ん、そこに行ったんですよ。
お、素晴らしい。
で検査して、お薬もらった。あ、これ知り合いの話ですけど、
はいはいはい、
もうこれもしつこいですね、
はい、お知り合いがね、
お知り合いがね、
たまたま北にカレーナイトの翌日にイベントがあるからということでお休みもらっていて
行ったんですけども、まあ検査するじゃないですか、
はいはい、
で、まあ、検査ですぐ結果出ないですね、
うん、
で検査出なくて、まあ、でもとりあえず、うん、クラミジアの可能性が高いと、
うん、
まあ、僕自身は全然そういう身に覚えはなかったんですけど、
うん、だ
いたいセックスほとんどしてなかったし、あと、まあ、絶対ゴムしてましたんで、
うん、
なんかなかったんですけど、まあまあまあ、もちろんその口で打つっていう場合もあるんで、それはもう全然わかんないんですけれども、それで、まあ、クラミジアの可能性が一番高いと、
うん。
だから、とりあえずこの薬飲みなさいと。うん、で、結果は1週間後に出ますと。
ドキドキだ。
のいうのがあったんですけども、うん、1週間後行ったら分かんないって言われまして。
え？そう、東京で一番有名だから、
そう、
有名な方でも分かんない。そう。
だって、日暮里の駅前に、本当にもう、5階建てのすげえでっかい、まあ、総合病院並みの施設の泌尿器専門の、
うんうん。すごいね。
そう。だからもう、まあ、それだけでもやっぱりオーソリティすげえある方なのに分かりませんと、
うん、
でそれで紹介状を書いてもらって、うん、葛飾の、ね、端っこまで行って、
ね、そのオーソリティが上回るところ
があるところがあるところ
がそうそう、で中で大学病院に紹介状を書いてもらって、
うん、
そこ行ったんですけども、うん、ここでもう結局分かんなかったんですよ。でこっからが本題の話なんですけど、
はい、
日本は、
うん、
そういう性感染症に関して非常に後進国と、
う
いうことが、
そうなんだ、
はい、ネットを調べてて、まあ、ネット情報で大変申し訳ないですけども分かりまして、
は
あ、それは分かんないんじゃないんですよ。それが保険対象外だから、うん、お医者さんは検査することもできないが正解なんですよ、
うん、あ、そういうことなんだ。
そうなんですよ。すごいよねって思って。
え、でもそれとは追加料金自分で払っても できてんの？
うん、ちょっとその辺は分かんないです。
でも当たるっていうか見つけるかどうか分からないから、
そう、
あんまりお勧めしないよってことなの？
いやいや、もうできない、
できない、
できない、そもそもできない。
ちょっとショックですね。
ね、そう、そういうことらしいんですよ。これ知らなかったでしょ。というか、まあね、あ、ごめんなさい、これ知り合いの話なんで僕関係ないんですけども、
ね、いや、知り合いの人はそれはまた、ね、抗生剤か何かやっぱり飲むって。
そうですね、なのだから1週間目は、うん、その
これ今まさにこの H2 の隣にあるこの薬これまた別のこれじゃないのね。
それはいや、まあそれはそうなんですけど
ビブラマイシン
とか、ビブラマイシン、
ちょっと知り合いの薬がなぜかここにあったんですけど
はい、これそのたまたまある知り合いの薬を飲んだら知り合いは痛みは止まったんですか？で、
そうなんですけど、それが結構時間がかかったんですね。
あ、それは半月かかった。
そうだから、最初言ったその日暮里の泌尿器科でもらった薬、これはクラミジアとかに効くんで、これ全く効きませんと、うん、でその後1週間後行って、で、その大学病院紹介されて、うん、大学病院でもまあなんかよく分かんない薬処方されて、それも効きません。
あ、
そうで、その間もうどんどん痛みが増していくんですよ。大変なんですよ。
具体的に言うと、友達の話がよく分かんないかもしれないん
で、はい、そうですね。
どの辺が痛くなるんですか？
あのね、
仮の部分とかが痛くなるのか。
尿道です。
尿道が痛くなるの？
尿道炎です。病名は。
ああ、だから、その原因は分かんないけど、起きてる状態としては尿道炎。
そうそうそうそう。おしっこするときに痛いんですよ。おしっこするときに最初はピリって痛みだったんだけど、うん、だんだん奥の方から鈍痛に変わっていくんですよ。そうで、あと炎症ができるんで、おそらく腫れてるんだと思うんですけど、尿道がどんどん狭くなるんですよ。
あ、
だからおしっこ出なくなるんですよ。
なるほどね。
で、おしっこを無理やり出そうとすると鈍痛がかなり来るんですよ。だから本当に大変です。
聞いてて嫌だ。
水飲まれへんな。
これ分かる人には分かるんですけども、うん、毎日尿道カテーテルを入れられてるぐらいの感じです。毎日じゃないや、1日3回ぐらい。もちろん排尿のたびに尿道カテーテル突っ込まれてるような感じ。きつかったよ。いや、で、結局、それ何が問題かっていうと、うん、検査で、菌が何か分かんないんですよ、
うん、
今、まあ、インターネット知識で申し訳ないですけど、調べた結果、うん、その尿道炎に関しては淋病かクラミジアしか、うん、検査できないですね、
うん、
まあ、で、まあ、その淋病クラミジアで 80% は分かるらしい。
でも2割は分からない。
そう、2割結構でかいでしょ。2割
だって5分の1の割と分からんってこと
や。そうで、その2割がなんかなんとかプラズマとかいう、ちょっと忘れましたけど、なんか肺炎の時に
マイコプラズマ、
あ、そうそう、マイコプラズマ、マイコプラズマ、
マイコプラズマがチンチンに入るってことがあるってこと。
そうらしいです。
はあ、じゃあ多分マイコプラズマ肺炎になってるお嬢さんに口でしてもらったからってこと。
いや、まあ分かんないけどね、そういうこともあるんかな、分かんないけど。
それはやっぱあれ、なめだぶの親方みたいなに、そのままヤバい女とした時はすぐ抗生剤を飲むみたいなことしないとよくあるじゃないですか、風俗ライターは抗生剤を手元にみたいな。
ああ、そういうのあるんですよね。
聞くかどうか分かんないけど。
そうだから、検査が分かんないから、うん、噛んでしか処方してないんですよ。
じゃあでも一応この何でしたか、ファイザーのこの、ビブラマイシンっていうのは当たったわけだ。
当たってないんですよ。
当たってないの？当たってないが残ってんの？
そう、1回目はジスゴマックっていう、これクラミジアの薬で。
ジスゴマック聞いたことあるな。
はい。で、はいはい、この2回目はこのビブラマイシンっていうの。
はい。
これが大学病院に処方されて、で、大学病院で処方されて、これもう効かなかったんですよ。
うん、
で、結局、もう痛くてしょうがなかったんで、
うん、
その後平日に会社終わった後、
うん、
品川区の病院に行って、
うん、
そこで別のちょっと名前忘れましたけど抗生剤を出してもらって、
うん、
それがようやく効いたんですよ。
ということは、そこから逆算したら何だったかっていうのは分からないんですか？
いやまあ分かる可能性はありますけれども、うん、まあ検査してないんで、うん、まあ何かしらの菌がいて、そのなんか乳機能系という薬らしいんですけども、乳機能系の薬が効いたという状況しか分かんない。だからそもそも性病かどうかも分
からない。お、ここ友達の潔白が、
ね、お来ましたね。
いやまあでも、うん、あの少なくとも何かしらの汚いもの、汚いっていうのはまあちょっと語弊があるけども、まあ、
菌を含んだもの
に、まあ、菌を含んだものにあの自分のチンポコをあのくっつけたっていうのはまあおそらくはそう。まあ
か
分かんないけどね。
あの工学のために切り解きたいんですけど、はいはい、あの抗生剤っていうかこの薬を処方されて、はいはい、どれくらいで好転したんですか。
僕の場合は、うん、その薬の2日目か3日目ぐらいで徐々に治ってきました。
じゃあやっぱりもう薬で総当たりしていくしかないんですね、多分ね。
結局そうなんです。
だから3日か4日ぐらいで改善の方向が見当たらなければすぐ次の薬を試す方が、
そう、
セカンドオピニオン、サードオピニオン、フォースオピニオン、
そう、
大変だ。
でもそうなってきたんやったら、うん、何のための紹介状やねんっていう話ですよ、結局。
まあ
それってさ、もう運でしかないよね。そう、だって初めからその品川の病院に紹介状書いてもらったら2番目に当たった。
いやでもその品川の病院も検査したわけじゃないんですよ。
これ当たりません、これ当たりませんでしたって、じゃあこれかなみたいな。
そう、うん、それだけの話。別にその品川の医者が有能なわけでも何でもないですよ。
ああ、
あの単にあの消去法でやってたいつか当たったっていう、そういうだけの話で。
い
や怖い。
怖いけど、い検査ができないっていうのは意味がわからないですね。
それはね、うん、いくら調べても出てこなかったです。
なんかその泌尿器科の闇、
もう何十年前から全然その進んでないらしいんです、う
ん、いないんですか、その厚生労働省のその性病に対するエキスパートみたいな名物あの分析官みたいな人がいて、
まあまあ
なんかいそうじゃん。
まあおったはいいけど、
なんかあのクラミジア俺に任せろみたいな人いてもおかしくないよ。
厚生労働省の官僚さ、全員性病に移しちゃったらいい。
本当に
匿名係長みたいなやつがさ、
もうそしたらさ、やばい
やばいってなって、これは検査しなければ。
みんながさ、もう鈍痛に悩まされながらさ、2、3種の薬を飲んでようやくみたいなことになれば。
そう。で、これももっと最近知ってびっくりしたことなんですけど、うん、
はい、
東京には山ほどですね、
はい、
保険診療じゃない自由診療の性病専門のクリニックがあるんですよ。最近知りましたけど。
あるんやね。じゃあそっちが初めから。
イリーガルな。県なの
かな。いや、いいかもじゃないです。いや、まあ、だから、あの、美容整形と一緒ですよ。
いや、それ、会社にこの保険のこの通知が回るのが嫌だ、みたいな。
まあ、それは合うでしょうね。
あの、いや、でも、それだったら、初めから別に保険使えませんって言って、全額自腹で払えばよ。
ああ、まあ、そうだ。
ああ、その男気をね。
うん。まあ、それはそうなんだ
よ。その人いんのかな。
います。俺、いますよ。
やっぱり、その、会社の憲法にバレたくないからって。
うん、まあ、あのそういうのもあるし、
僕の職場の知り合いで、うん、あのちょっとうつ病っぽくなって、あのメンタル痛くて会社に知られたくないから、うん、
ああ、でもそれは正解かもね。
いますよ。
あれ、会社に知られるとその生命保険に何か影響があるとか。
いや、生命保険ってやっぱり会社の
評価がされる。
そう、最終的に身体検査されるときに。
ああ、確かにね。
あいつ性病の。
いや、でも性病じゃなくて、あれって泌尿器科としか出ないでしょ。
まあ、薬処方されてるやつが、
ね、あ、そっか、それで分かる、
それで分かる可能性があって、
そこまで調べんだ、
まあ、調べないと思う。
いやー、分からない、ね、
というか、うん、性病になったらなったで、あの、いや、まあ人によるかな、それ。いや、もう性病になって何かって言ったらいいと思うんですけど、まあ、というか俺さっきあの知り合いのせいにしとったから、やっぱ俺も知られたくないと思ってたよ、もんな。よく考えた
らいいのかな。お前一体何を言ってるんだ。
よく分かんない、よく分かんない、よく分かんないでけど、
そんなしょうもないこと隠してんじゃねえよ
って。いやラジオ食堂的にはいいんですか、こういう話題は。
うん、いや、まあ、
ラジオ食堂本編ではあんまりしたくない
したくないな。
だって
ラジオ食堂ってお気楽系食べ物ポッドキャストなん
で。まあそうです。
まあ
食べ物食欲失う話でしかないじゃないですか。
まあ確かに、
まあ、日本語家庭でって言われるとね、
まあ、痛い痛い痛いって、まあ、あと坂谷家の家族もたまに聞いたりするんで、あんまり、
いや、でも友達の話でしょ。
あ、そう、
友達の話でしょ。いや、まあ健全な男でよかったかったねって安心してくれますよ。でもやっぱり それはちょっと怖いですね。
怖いし、で、ちょっと話戻しますけど、うん、はい、東京にはそういう自由診療の、あの、性病のクリニックがいっぱいあるんですよ。あ、はい、あの、ちなみに、あの、上野駅はさすがのね、性病のメッカというだけあって、はい、2つもあるんですよ、性病専門で自由診療のクリニックが。はいはいはい、で、それなんであるかっていうと、さっき話戻しますけど、
ヤクザ？
違います。検査できるから。
そうそう、検査できるからです。
かっこいい。
そうだから、うん、そこだったら、うん、全部わかるんですよ、うん、自由診療だから、う
ん、だから別に日本は後進国じゃないんじゃないの、
なんだけどなんだけど結局のところ不完全な保険が効く泌尿器科もしくは産婦人科か、うん、完全だけど、うん、めちゃめちゃお金を払わないといけない保険効かない性病専門科の2択しかないんですよ、うん、
いやそれおかしい、だってアメリカはそれ後者の1択しかないんだから、
まあまあアメリカはな、うん、
でも後進国ってそういうことでしょ、グローバルベースで考えて後進国だったら、君が言ってる先進国は高いんだよ、
まあまあそうだな、そうだな、で、これもインターネットの情報で本当かどうかわからないんだけど、うん、そのせいであの日本はあの性病が先進国で唯一増加傾向にあうという、うん、大変不名誉な
まあまあまあ、 あのよく言うよね、今若い商売の女の子よりも若い素人の方が危険とか
っていう、そういうのがあって
言われる
んで、あのそういうニュースが出ると、うん、大概その若者の性の乱れがという、うん、まあ、そういう文脈になるけど、それ以前の問題で
制度設計の問題、
そうそう、あの 保険とかあの医療制度がそもそもなってない、
あ、じゃあ坂谷さんがその上野のね、はい、あの自由診療のクリニックに行ったら、はい、一発で行けてたのかしら、
いや分かんない、いやもしかしたら、まあ、でもおそらくはあの少なく、検査して分かってたはず、検査結果が出たはず、
検査して、うん、一発で出て一発で薬処方されて、
そう、まあ、ちょっと他の人で聞いた話で言うと、そういうところはあの検査結果も早く出るらしくて、
まあまあそうね、
うん、その大学病院とか1週間ぐらいかかってたんだけど、まあ、なんか、朝来たらあの夜ぐらいには出てて、薬もらって帰るで終わる、でもその代わり2万か3万ぐらい取られる、
2万か3万で痛みなくなるんやったら2万か3万払うな、
まあね、はあ、最終的にはそうなんだけどね、う
ん、はあ、いやだってそんな病院種回しにされたら結構お金かかるやろ、
まあね、
2万3万までいかないね、
いかないから、
ちんちん痛いまま過ごすのに辛いですもんね、
辛かったですよね、まあ、当然ながら一人でもできないですしね、
そうでしょうね、
うん、
まあさぞかし
スーパーサイヤ人ですよ、
開通後は気持ちよかったんでしょうな、
まあまあそうですね、
どうだったんですか、
いや、まあ、これはあの、いやまあ皆さんあの男性だったらあの大体知ってると思いますけど、
オナキンスカイウォーカーでしょ、
オナキンスカイウォーカー明けのプレーは、はい、あの2日3日レベルだったらすごい気持ちいいけど、はい、それが1週間2週間になってもあんま変わんないっていう、
あ、まあまあまあ、まあ、頭打ちするからね、
そうそうそうそうそう、気持ちよさが頭打ちするから、うん、
メンタルの方ですね、
おね、
そうそうそう、
踊り場に、
まあ、普通でした、
快楽の踊り場、ね、
普通でした、あ、ちなみにあのそういう性感染症になった時に、うん、あのオナニーするとあれらしいです、精巣に菌がいって不妊症の原因になるらしいです、
うん、あ、そうなんや。
ああ。だから、そう、尿道と、精巣の間に、うん、液体が通るから、うん、そこを菌がうーって登っていって、精巣にたどり着くと、
不妊症になって
不妊症になる可能性が、大変危険ならしいです。
あ、じゃあ、性病になったら、しごいたらあかんと。
そうそうそうそう、そう。
我慢する。
そうそう。でも、問題は、うん、僕はたまたまおちんちん痛くなったからよかったものの、やっぱり性病というのは、うん、自覚症状ないケースがいっぱいあるんですよ。
え、そうなんだ。
はい、そうです。あります。で、その結果、パートナーに移ってしまったり、それこそ、オナニーしてて不妊症になるケースだってあるんですよ。
なるほどね。
そう。だから、今ね、日本はご存知の通り、少子高齢化でね、若者の、金玉が一番大事なんですよ、本当日本にとっては。
え、じゃあ、オナニーしちゃダメってことなの？
いや、まあ、まず性病になるなって話ですけど、オナニーぐらいしてもいいですよ。怖いですよね。
怖いね。
結婚までは童貞を保たなきゃいけない。
そうですよ。いや、 僕みたいな童貞でもなるんですかね。怖いですよ本当に。あ、僕じゃないですよ、なったのかも。知り合いの話ですけど。
そのお友達も童貞やったと。
そうですよ、その友達も童貞だったんで。
いやでも怖い。
怖いですよ、
うん、ね。だからすごい。でもその自由診療の病院の雰囲気がすごい気になりますね。
行ってみたいな。一つだけ行きました、新橋にあるところで。そこは僕単にそこは自由診療だと思わず、会社の帰りに、うん、用事間があったから、まあ、ちょっと寄ってみようかと、セカンドオピニオンだと思って。それで行くと自由診療で金かかるって言って、ってなったんですけども、まあ、この例えが適切かどうか分かんないですけど、ヘルスみたいだった。
ヘルスみたい。ユーロビートが流れてるとか。
流れてねえわ。
いや、だって、リッチロールとかユーロビート流れてたじゃん。
箱ヘルみてえだって。雑居ビルの3階か4階にあって、うん、男女待合室が分かれてるんですよ。で、それで待合室で、うん、なんか雑誌見ながら、兄ちゃんが座って待ってて、で、すげえ、なんか医療機関らしからぬ丁寧な喋り方をする男性店員がいろいろ話しかけてくれる。
なんかおしぼりとかお茶とか出てきそうで。
そうそう、
爪切りとか置いて
ある。いや、まあ、爪切りはしないけどおしぼりとお茶出てくると思うな、あそこは
ね。
うん、すげえ面白かったなあれ。でもそういうのが、例えばこの辺で言うと上野に2つあるでしょ、うん、新橋に1個あるでしょ、あと秋葉原に1個ある。
あ、
めちゃめちゃある。だから多分新宿なんかメッカ中のメッカやからめちゃめちゃあると思う、
ね、あれやな、
うん、
大久保あたりね。
ああ、ありそう。
確かに大久保、新大久保はめちゃめちゃありますね。
そうなんですよね。
じゃあ結局さ、お友達は何軒病院回ったの、
はい、?3 軒です。
3軒か。
3軒で。
で、その3軒も、
新橋入れて、
新橋
入れて。
ああ、ごめんなさい。新橋入れて4軒ですね、はい。大変ですよ。で、3軒回った結果が誰も分からずに、結局、勘で当てた薬が効いた、
うん。でも本当に原因分からない。
分かんない。
マイコプラズマなんとかかもしれないし、
そうそうそう、なんかアウドプラズマか忘れたけど、なんかそういうのもなんかいろいろ現金としてはもう何十年も前から分かってるけど、うん、検査ができない。大変っすよ。
だからもう初めから自由診療行けって話ですよね。
ちょっと すみません、これも高額のために聞いてみたいんですけど、はいはいはい、検査するときに何を取るの、
うん、小便。
あ、尿検査、
はい、
別にこう尿道にカテーテル突っ込んで
みたいな。それはしないです、それはしないです、正面です、尿検査です。
尿検査で分かるんだ、はい
はい、そんなもん尿道炎の時にカテーテル突っ込まれたらもう死ぬ、俺絶対死んでた、俺あれ。
そうですか。
そうですよ。いや本当ね、これからは口でしてもらう時もゴムしようって思った僕。
全然気持ちよくないじゃないですか。
まあそれもしゃあないもん、それ
もう。もうそれゴム専門店とか行った方がいいよ。
もう世界の岡本の技術を信じる僕は。
あ、なるほどね。
うん。
超薄いね。
超薄い。0.01 だったら、うん、まあ確かにあれは本当にしてもしてないも分かんないぐらい薄いから。まあ僕童貞ですけど、はい。
いやいやいやいや。そうですか。
そうそう。いやでもね、なんかこれもね、日本らしいと思うんですよね。うん、多分やっぱりそのどっかで考え方として性病は自己責任とか、
うん、
そういうのがあるんじゃないかな。
うん、
そうね、
うん。あるんだよね。セックスばっかりしてるから性病なんかなるんだっていう考え方が絶対あると思う。うん、でもそれで言い出すとアルコールばっかり飲んでるかアルチューなるんだは。ね、
当たってるじゃないですか、
ね、いやそれは保険適用じゃないですか。
あ、まあまあまあね、
ね、うん、それこそ誤禁性のタイマー吸ってそれ の治療も保険適用なわけですよ。じゃあなんで性病だけそういう状況になってるのかって、
うん、いやまあみんなに移るとみんながかわいそう
ですから、ね、そうですね。社会でしかももっと言うと、うん、もし仮に本気で根絶させようとすれば、
うん、
結構簡単にできるはずなんですよ。感染経路がすごい限られてるから、
うんうんうん、
あれ性病ってなんで性病かっていうと粘膜の接触でしかうつらないか、うんうん、性病なんですよね、
うん、
つまり粘膜を接触させなければうつらないということなんで、
うん、
だから簡単にもし本気でやれば根絶できるはずなんですよ。
え、何？昔の石原都知事みたいに あのこの三が日は性風俗産業全シャットダウンだみたいなことができれば
まあ例えば、ね、
ロックアウトすればいけるってこと。
そうロックアウトしてみたら薬飲ましちゃうけどでしょ。
そうそう
一斉二斉ので
そうそうそうそうそうそう、
まあそれが本当の浄化ですよね。
うん、まあ、まあまあまあ外国人がいっぱい来るから最終的にはまあできないんだけれども減らすことっていうのはおそらくすごい簡単なはず。
そうだね。
はあ、
うん、でしかもさっきも言ったみたいに、あのね若者の金玉がどんどん死んでいってるかもしれないわけです。
若者の金玉が危ない
そうそう若者の金玉を守らなければと思うんですよね。本当よくないですよこういうのは、
うん、
本当
性病ね。
ね
ね、
いやでもあ、ね、やっぱあるんじゃない、そのそれこそあの日焼けしたさ、
うん、
あのピアスしたさチャラい若者がさあの性病になりましたって言ったらザマーってなってる人とかいっぱいおうと思いますよ僕は。
そうですね、
うん、そういう、まあ、まあそうだろうねみたいな、
ね、いっぱいやったんでしょうねってい
やでもね、うん、そうですよ。この僕の友達の話なんですけど、
あら
僕の友達もケジラミにね、
ああそれ本当に友達の話です。
いや僕ですけど
いやいやあなたはあなたは
忘れもしない。ラジオで何回も言っている話なんですけど、はい、大阪にいた時に26、7ぐらいの時に、
はいはい、
天王寺のね、
はい、
あの大阪城があるホテルみたいなのあるじゃないですか。
あるね
あの
天王寺公園の近くの
あの辺の怪しげなのはなんかねホテルみたいなのとこで行って、
はいはいはい、
怪しげな女の子で、
はいはい、ちょっと女の子こうでした。
こう
でした。女の子は女の子でした。
でした。はい、で多分吊るされて、はい、その買いましたよネットで調べて当時、あのスミスリンシャンプーっていうのがあって、スミスリンシャンプーでこうケジラミをシャンプーでやりながらこう何櫛専用の櫛があってその専用の櫛で。卵を
アンダーヘア、うん、あで卵を取る、
ね、卵を取るっていうんで、もう家族が寝静まった後にそっと風呂に入って家族にうっちゃならないってなるじゃないですか、
うん、
当時まだ親父も来てたから、
はいはいはい、
綺麗に滅菌するべくやって、まあでも3日間ぐらいで、でもケジラミの卵って本当わかるんですよね。
え見えるんですか。
見える見える、そう見えて、
はい、
で今回実家帰ったらそういえば俺あの時スミスリーシャンプー処分したかなと思って、
はいはいはい、
実家のクローゼット開けたら部屋の残ってたんですよやばいやばい、おいっ子が近所に住んでるんで、
はい、
おいっ子が俺のエロ本とかを見てる可能性があるわけじゃないですか、
は
い、
そうですね。
もうだって20年15年ぐらい塩漬けにしてるエロ本ですよ。
あるんですか。
あったまだ
あるんだ。
あったモンキーターの漫画と一緒にその脇にスミスリーシャンプーがあって、
はい、この前 の因果関係明白じゃないですか。
えエロ本見たからです。
いやいや因果関係っていうかその関係性がね、まあ、スミスリーシャンプーって知らないじゃないですか、ま
あ、そうそう
ケジラミにならなければ、
うん、ならなければ、ね、
でも何だろうって思った時に
調べたら ね今そう
ああみたいな
おじさんみたいな
一人歴史ありみたいな。
そうそう
分かっちゃうじゃん。
スミスリンシャンプーはでも あんな簡単に治るんだって思って感動したけど、そっから先にやたらそのプロのお姉さんに会った時にね、
はいはいはい、
あのパイパンだったりするとペン痛い目にあったのかなこの子っていうの
あんなるほど人に歴史あり
人に歴史あり
素晴らしい、ね、
パイパンなのパイパンなのって言ってるのは苦労したのかな。
苦労したのかなって。あれやっぱりあごめんなさい、あの基本的な話ですけど、うん、しんどいんですかあれって。
えケジラミ、
はい、
いや別にかゆいだけ。
いやまあそのかゆい、まあ、
かゆくてかゆ気が狂いそう
な。あそこまでではないです。
あ
そこまではないんだけど、たまに、
はい、
あの一人暮らしの時とか今もそうだけど、はい、やっぱりそのお風呂上がりの時って開放的になって、
なりますね、
こうファーってこう、
はいはいはい、
ね、ラグの上にこう、
はいはいはい、
寝そべったりしたら、
はいはい、
なんかやっぱダニがいるんですよ。いくら綺麗にしてても、
はいはいはい、
でダニで痒くなってダニがまたこのね、
ああ
陰嚢のところとか
気にしたことがなかった
来ると、はい、楽しみたいになったりするんですよ。
ああそうですか、
うん、だから一旦僕も水虫になった時があって、
うん、
その時のなんかその薬を持っていて、うん、水虫の薬とかを塗ると、
うん、
民間療法自分で勝手にやってるだけだけど、うん、あ収まってよかった。
あ、ね、まあでもねケジラミっていうのも、
うん、
まあえそれは病院行こうと思わなかったですか。
だって保健所に傷ついたその時
職場の評価がね
職場の評価が
下がりますねそんなことでは
来時前だったかもしれない。
来時前だ
ね。ああでもいやそういうことはあれじゃないですか、あの こいつ刑事並みで病院行ったか評価下げるとか言ったら、今だったらパワーハラスメントですよ、それは。
そうかな。
ダメかな。
いやいや、いやでも、あの、薬局でスミスリンシャンプーって言った時に、
はい、
おっちゃんが何も言わずに、シャッて出してくれたのが嬉しい。
あ、優しい。
優しかった。
優しい世界。
うん。あの、女の子じゃなくてよくって、
あ、はい
はい、まあね、
ちょっとそういう、そういう時はやっぱりおっさんから買いたいです。
買いたいですよね。
うん、確かに。
今堂々と AV とかは女の子のところとかに買えるようになったけど、この年になったら、やっぱスミスリンシャンプーはね、
ちょっとね、うん、そうですね。
ちょっとワンステップね、うん、先に行ってますから、
ね。そうですね。別にラジオ食堂で下ネタ言うのは何とも思わないんですけど。うん、まあ、これ友達の話だったんですけど、さっき話した話は、あの、性感染症の話するのはラジオ食堂ではちょっとはばかりましたね、さすがに。
まあなんかね、そのノロウイルス的なね。
そうですね。いや、でまあなんで話したかって
食べ物と合わせて考え
ましたね。まあまあまあ、それもそうですしね。
まあ、じゃあ北にカレーナイトに来てた人は坂谷さんのお友達も多分来てたと思うんですけど、
来てましたよ。
大変だったんだなっていう思いを馳せてもらったら、より北谷さんのカレーも味わい
深く。水割り作ってる時かゆかったんだみたいなね。
いや、まあ、
お友達ですけどね。
まあ、かゆくはないですけど。
あ、いや、痛かった。
いや、痛かった、痛かったんですよ、本当に。
痛いって思いをしながら、
はい、
ね、
そうです。
あのバーバー林の狭いトイレの中で多分悶絶してたん
だ。いやー、でも本当それは、あ、そうですね、本当に。
そう
です
ね。
大変だったんですよ。
ああ、そうですか。はい、いやー、でも貴重なお話が聞けて。
いやー、やっぱりね、こういうひどい目にあったら、
うん、
ひどい目にあっただけだと損なんで、
まあ、
ラジオで喋って、あのちょっとでも収支プラスに持っていっとかないといけない、
ね、そうですね、
この後、
まあ、お友達の話とはいえネタとして
ね
消化させる、
消化させた方が良かったんで、
いや本当にもう早めにそういう自由診療のところ行った方がいいん
だね。おそらくはそうだと思います、ね、
それが一番近道で、自由初心でやっぱり結構捉えるわけでしょ、ああいう専門的なところから。
いや、まあでもね、そうでもないです。まあ2,000-3,000円、
はい、
まあでもね、まあその結果ね、たまたま分かればいいですけど、これ最初にね、選択肢提示されてたらどっち行くって話なんですよ。要は固形診療のところ行ったらね、何回かやらないとわからんかもしれないと。
そうそうそうそう、
3、4回ね薬を飲み続けないと、うん、ね、飲み替えないとわからんかもしれない、
うん、
ただ2万いかないっていうのと、一発でわかる可能性が結構高い自由診療2万円3万円って言われたら、最初から分かってたらどっち選ぶかって話だも
ん。でも結構迷うよな。
僕だったらやっぱ自由診療行っちゃうね。
うん、時間取るな。
そうだね。で
痛いんだもん、痛いんだもん。
そうなんだよな。で80だから 80% が、うん、普通の病院でも治る、
うん、
じゃあその
自分は2割なのか、どうか
2割なのか8割なのかっていうところだね。
じゃああれか、自由診療、普通の、保険適用のところ行ってダメだったら自由診療に行くってい
う、まあそれはあるんですよね。
まあ、3日ぐらい見てってこと
ですね。うん、そうそうそうそうそうそうそう。うん、まあでも僕もなったばっかりで、もちろん初めての話だったんで、うんうん、だからなかなかそういう判断もつかなかったですけど。
まあ多分、坂谷さんとのご兄弟が、
はい、
多分ね、
はい、
いっぱい同じ苦労してる人が東京、この近郊に。
まあいるでしょうね。
いたんでしょうね。
この辺は たくさんいるでしょうね。
で、その彼らも、うまい具合に一発目に当たってるかどうかですよね。
ああ、そうですよね、本当
に。だからまあ、ハッシュタグに性病とか、上野とか自由診療とか入れていけば、
はい、
うちのラジオのアクセスも上がるかもしれないですね。
あ
のずーっと検索で来るのが、やたら来るのが長野ハプニングバーでめちゃめちゃ来る
んです。なんで？あ、そうか。でもその話してましたよね。
ハプニングバーの話したら
ハプニングバーの話すると、みんなやっぱりみんなね、ハプニングバーの話題に飢えてるんですよ、世の中は。
そうかな。
だから結構ラジオ食堂もハプニングバーの話されてたじゃないですか。
ああ、されてましたけどね。
やっぱりハプニングバー
で、ハプニングバーのことを知りたい中野県民の方が来るんです
か。多分
長野にたまたま行ってハプバー行きたいみたいな人が来るのか。
いや、長野県でハプニングバーに行きたい人だと思う。
どうなんですかね。
じゃあちょっと山梨
ハプニングバーク林業とか怒られるわ。ということでね、年内最後の収録だったんです、
ですけども、
はい、それが坂谷さんのお友達の話でよかったな
と、はい、そうですね。
すごい勉強になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、おやすみなさい。良いお年を。